午後は先週関連の全体を4台最初にやりまして、その後ウイルス関連に移っていきます。それでウイルス先週関連の座長を務めさせていただきます大阪大学生物研究所の三田原です。よろしくお願いします。それでですね、寄生虫というのをことで一言だけ言わさせていただきますと、皆さんご存知のように寄生虫はユーカリオートでして、我々と同じあのカテゴリー、しかし非常に多様な系を使って寄生適応を成立させている、まあ、寄生適応が適応する成立することがすなわち感染症の原因になるわけですが、そういったそのメカニズムを調べていくとですね、それが意外と急所であり、あの、まあ、化学療法もしくはワクチン開発の標的になる、そういう観点で、世界に先駆けて先駆的な仕事をしていらっしゃる4人の先生に、話していただきます。まず最初に、東京大学大学院の北先生、お願いします。
今ご紹介いただきました北です。で、あの昨日武田先生がお話の中で、あの研究には旬があるっておっしゃっていましたけれども、あの今日、まあ、僕は別としてですね、あの僕の後に話される3人の方のお仕事を見てますと、本当にその寄生虫の研究っていうのがまた一つ新しいその旬の時代に入ったんではないかなということを皆さんにあの多分感じていただけるんじゃないかなということで、私は、まあ、あのそういう意味でちょっと前座もという意味も含めて今日はあの寄生虫のミトコンドリアの話をさせていただきたいと思います。で、あの大きく分けて2つ、1つはあの海中のミトコンドリア、もう1つはアフリカトリパノソーマのミトコンドリア。これがその今三田村先生もあのお話しされましたけれども、その非常に我々ホストと違う代謝系をとって、でそれがその取りも直さず非常にいいその化学療法のターゲットになるというような観点から、まあ、あの研究を進めているわけですけれども、そこのところのお話を紹介させていただきたいと思います。で、あのスライドお願いいたします。でもうあのちょっと時間もあのですので、そのいわゆる一般的なイントロダクションはもうあのできるだけ省かせていただこうと思いますが、基本的にそのこのインターナショナル、もう地球レベルで見たときですね、この寄生虫症というのは非常にあの重要な感染症として、現存しているわけです。で特に、まあ、あの堀先生が話されるマラリアですね、これはもう年間200万以上の方々が亡くなっているという、まあ、そういう病気なわけです。でこれに対して、まあ、いろんなその対応が考えられるんですけれども、少なくとも先ほど申しましたようにその化学療法というものが非常に重要である。そしてしかもですね、次のスライドお願いします。その理由の一つはですね、例えばこれはあのクロロキンという非常にマラリアの特効薬と言われていたものですけれども、これがあの非常に耐性が問題となって、例えばこれはですね、その東南アジアタイでその発生した新しいそのレジスタント、それからまあコロンビアで出た、それがもうあっという間にその世界中に広まってですね、今ほとんどそのクロロキンが効かないというような状況になっているわけです。でこれは何もクロロキンだけではなくてですね、線虫のいわゆるその線虫症の薬ですね、これにも非常にその耐性なものが出てきているということがあるわけで、新しいその薬剤を開発していくということが非常に重要なポイントになっているわけです。で次のスライドお願いします。でまあ、あのいろんな私たちの研究室ではいろんなそのモチベーションで寄生虫の研究を進めているんですが、まあ、その一つとしてその今申しましたように抗寄生虫薬を新しい観点からその探していこうというポイントで、一つその研究を進めているわけです。でそのやり方というのは一つはランダムスクリーニングで、こういうものからあの非常にいいものが見つかってきているということはもちろんありますけれども、これだけその寄生虫のいろんなことが分かってきますと、この標的を設定して、そしてそれに対する阻害剤を探索していくという、まあ、あのそういうルートというものを実際に可能になってきているわけです。で次のスライドお願いします。で実はその私たちは、まあ、今日そのミトコンドリアの研究をお話をするわけですけれども、このミトコンドリア、つまりエネルギー代謝をターゲットとした、まあ、あの薬を今探しているところなんですけれども、この歴史的にですね、寄生虫のこの研究とこのエネルギー代謝って非常にあの密接な関係が、これはあのデイビッド・ケイリンと言いまして、あのチトクロームを発見したあの100年ぐらい前ですけども研究者ですが、実は彼はですね、その生体エネルギーの研究者というよりはですね、もともとは寄生虫学者だったんですね。で次のスライドお願いします。 で、まあ、あの、馬映えの幼虫というものをすりつぶして、でこういう顕微分光のできるような顕微鏡でですね、調べて、で、その時に、その酸化還元によって、次のスライドお願いいたします。その、嫌気的な状態になると、こういうふうにですね、その吸収のスペクトルが出てくる。で、これを、そのホモジェネートをかき混ぜて酸化させてやると、消える。ということから、まあ、チトクロームを発見したというわけです。で、この彼のコンセプトというのが、いわゆるそのケミオスモティックセオリーになりまして、次のスライドお願いします。そしてそこで、その呼吸差の役割というのは、これはまあ、生化学の教科書にどこにでも出ているものですけども、我々哺乳類というものは、こういう呼吸差を、まあ、ミトコンドリアの中に持っていて呼吸をしているわけです。つまり、TCA サイクルできた NADH とか琥珀酸ですね、そういうものから、電子が最終的に、その、チトコーム C 酸化酵素というものに流れて、最後酸素によって酸化する。で、その時に、そのプロトンが運び出されて、ATP 合成酵素によって ATP ができるという、非常にその、いわゆる酸化的リン酸化の経路を使って、我々人間は生きているわけです。で、ところがですね、その寄生虫のミトコンドリアというのは非常にその多様性を持っておりまして、こういう我々の、いわゆるその、トラディショナルなこの、呼吸系から非常にその、離れた、異なった、まあ、形態、経路を使って生きているということが分かってきたわけです。次のスライドお願いします。で、今日はですね、寄生虫っていうのは大きく分けますと、こういう原虫という、今日これからお話しされるのは、皆さん、この原虫の話が多いわけですけども、いわゆる単細胞の真核生物。それから全虫という、このニョロニョロした、虫というような意味ですけれども、そういうものの二つに大きく分けられるんですが、今日私はこのトリパノソーマのミトコンドリアとそれからこの線虫の中の海虫ですねのお話をしたいと思います。でまず最初に海虫の方のミトコンドリアについて、お話をしたいんですけども次のスライドをお願いいたします。で海虫はこういう、まあ、見るとミミズのようなものですけれども非常に大きいということからこれはメスですけれどもその生化学的なアプローチができるということでいろんな研究が、まあ、進んできております。で次のスライドお願いします。で、この海中、これは海中に限らないんですけれども、寄生虫というのは大抵そのライフサイクルの中で非常にその環境が変化するということがあります。例えば海中ですと、我々のこの腸の中に住んでいる成虫はですね、非常に酸素分圧が低いんで酸素を使わない、そういうエネルギー代謝を行っています。ところが、この卵が発生してですね、こういう感染幼虫になる。ここのステージにはその酸素が必ず必要である。つまり我々も培養してこういうもの、手に入れるようなシステムを持っているんですけども、その時には酸素を通じるということが必要不可欠なわけです。ですから、非常にそのライフサイクルの中でエネルギー代謝がドラスティックに変わるということがあります。で次のスライドお願いします。で、つまりですね、その卵からこのラーバのところでは、後期的な代謝をしていて、そして体内移行している間にだんだんプレアダプテーションをして、そして最後、成虫は小腸の中で嫌気的なエネルギー代謝を行っているというわけです。次のスライドお願いします。で、じゃあそのエネルギー代謝違うだろうということは昔から言われてたんですが、一体どう違うんだろうかということをですね、生化学ができるということから、これはまあ親虫ですけれども、その筋肉を取り出しまして、その筋肉からミトコンドリアを取って、その幼虫と、次のスライドお願いいたします。これ幼虫ですけれども、その調べるということをまずしてみたわけです。で、幼虫の場合にはこれ卵を培養して、ハッチさせて、そしてこれからをすりつぶして、これからまたミトコンドリアを取るということで非常に逆に言うと生化学がやりにくいんですけれども、いずれにしてもまずきちっとしたそのモノレベルで、この解析をしようということで、この二つを比べてみたわけです。で、次のスライドお願いします。で、その結果がこのスライドなんですけれども、つまり幼虫は酸素を使うというその代謝をしていますけれども、これは全く先ほどそのケイリンの後にお示ししました我々哺乳類と全く同じその構成成分を持っているそういうやはり酸化的リン酸化で幼虫は生きているわけです。でそれに対して小腸にいるその成虫なんですけれどもこれはですねここに四角は書いてありますがこのコンプレックス3とかですねチトコム C 酸化酵素というのはほとんどというよりは全くその酵素活性も見られません。で実際にはですか幼虫ではこう酸素の方に流れていた電子がこの成虫においてはですね NADH からここは同じなんですねコンプレックスこのロドキノン、実はこれ今日はこれはお話しませんけどもキノンのスピーシーズもガラリと変わるんですね。幼虫は我々と同じ指キノンを使ってますが電位の低いロドキノンというものにスイッチされます。 そうしてこのコンプレックス2ですね、いわゆる核酸脱水素酵素の活性の逆反応を使ってフマル酸へと渡る、こういう NADH フマレートリダクター設計、これは大腸菌とかですね、いろんな嫌気性の細菌も持っている系ですけれども、そういうような系を使ってその生きているということが分かりました。でこのメリットというのはですね、その非常に効率は悪いんですが、酸素がなくてもこの強薬部位の1というものが動きますから、酸素がなくても ATP を合成できるというところにあるわけです。でここまで来たところで一つその問題として出てきたのは、ここでいわゆる複合体2ですね、コンプレックス2が子供では琥珀酸酸化系の酵素として機能している、ところが成虫では逆反応のフマル酸還元酵素として機能している。で例えば大腸菌ではこういう SDHFRD という別々のオペロンにその酵素がありまして、後期研究でスイッチが行われているんですけども、今までそのミトコンドリアに2種類の酵素があるというようなことはほとんどというか全くそういう例がありませんでした。で大体の人たちはこれ同じ酵素の逆反応だろうというふうに思ってたわけです。で僕たちは本当にそうなんだろうかということで、やはりモノのレベルできちっと調べようということで進めたわけですが、次のスライドお願いします。でもう一回この酵素 のどういうところに位置しているかというのをお示ししますと、つまりこの琥珀酸脱水素酵素というのはいわゆる TCA サイクルのメンバーなわけです。でしかもその呼吸差の脱水素酵素として、つまり TCA サイクルと呼吸差を直結している、直接結んでいる非常に大事な酵素なんですけども、で基本的に4つのサブユニットからできています。そしてこのキャタリティック部位が比較的浸水的なその FAD をつけているので FP、 それから鉄イオンクラスターをつけているので IP と呼びますが、こういう触媒部位と、それから膜にアンカーとしてさせるのに必要な、これヘム B を持っているのでチトクロン B サーメントと言いますけれども、こういうような4つのコンポーネントからできているわけです。で次のスライドお願いします。で実際にそれじゃあその2つの酵素があるのか、それとも同じ酵素の逆反応なのかということで、この成虫と幼虫からミトコンドリアを取りまして、そして膜を動かしてそのいろんなカラムをやってみたわけです。でこれはかなり時間がかかったんですが、このある条件でですね、DSLファインというものなんですが、この親の酵素はこの32ミリモーラーというところで溶出されるんですが、子供の酵素は15ミリモーラーというところでその溶出される。これが非常に再現性があるということが分かってきて、どうやらこの2つ違う酵素がその触媒をしているだろうということが分かってきたわけです。で次のスライドお願いします。で実際にそのタンパク質のレベルで調べてみましても、これはウエスタンブロットで解析しするんですが、二次元でですね、親のスポットと非常に近いところにありますが、子供のスポット、これはFP というサブユニットについてですけれども、その違っているということで、タンパク質のレベルでこの違うものを使っているということが明確になってきたわけです。で次のスライドお願いします。それで今の4つのサブユニット全部についてその cDNA をクローニングしていろんなことを比較してみた結果なんですが、これはそのうちの一番その FAD のついている触媒サブユニットなんですけれども、でそうしますとこの FP の1というのは親虫でその嫌気的なフマレートリダクターゼ活性を持っているんです。それからこの FP の2というのは幼虫ですね、酸素を使って生きている時のもののシーケンスなんですけれども、でそうしますと面白いことに、この子どもの酸素を使っている酵素の方 の配列というものは、親のものよりはですね、どっちかというとフリーリビングのスイエレガンスに近いということが分かりました。それからもう一つ、その大腸菌でこの FRD の活性を持っている FRDA というこのサブリットですが、それは非常にその遠いところにあるということが分かりました。でこれはどのサブユニットについても同じようなことが言えまして、でそういうようなことからですね、次のスライドお願いします。次のスライドお願いします。この海中の成虫のミトコンドリアが持っているフマル酸還元系というものがですね、どのように進化してきたかということを考えた図がこれなんですけれども、つまり我々最初はですね、海中のこのフマル酸還元系というのはいわゆるその嫌気性細菌のものにその直接由来しているんだろうと思ってたわけです。ところが、こういう配列のアナリシスをした結果、こういういわゆるシーエレガンスのような後期性のミトコンドリアの配列により近いということから、 一旦こういうその酸化的なあの環境にアダプトしてその進化してきたこの酵素がですね、もう一度その寄生適応というそのものが成立する過程において、またこのフマル酸還元系というあの機能を、まあ、機能的には先祖返りしているわけですけれども、酵素としてはさらにもう一度その進化してこういう活性を得るに至っただろうということを、まああのまあ、考えられるというふうに、まあ、現在あの思っているわけです。で次のスライドお願いします。でここまででその海中 の、まあ、あのお話をまとめますと、つまり幼虫ではこういう幼虫型の複合体2を使って、そのこれはこの場合複合体1も複合体2も機能を還元して酸素へとあの呼吸系につなげている。でそれに対してこの成虫ではこの NADH からの還元力は複合体1からロドキノンというものを通ってこの FRD フマル酸還元酵素というものを使ってフマル酸から琥珀酸へその還元している、こういうそのルートによって ATP を作っているということが分かってきたわけです。でこういうルートというのは我々哺乳類には ないということがありまして、非常にいいターゲットになるだろうということで、実際にですねこの NADH フマル酸還元系を非常にこの線虫のものをスペシフィックに阻害するという化合物を見つけました。でこれは北里研の大村先生との共同研究で見つけたんですけども、選択毒性が1000倍以上、非常にいい薬なんですが、いろいろちょっとライセンスの問題とかありまして、今日はちょっとお話しできないんですが、ターゲットがですねこの複合体1であるということまで非常にクリアに分かってきて、ですからこういうその寄生虫に特殊なミトコンドリアの呼吸系というのは非常にいいターゲットになるということが分かるわけです。で実際にそれがこの海中だけではなくてですね、この次にお話ししますトリパノソーマの場合にはですね、それが本当にインビボで非常に確かなものとして、これは実際に今薬として実用化を目指しているんですけども、残りの後半をそちらのお話をさせていただきたいと思います。次のスライドお願いします。で今このここにキリマンジャロが出てくるんですが、これは共同研究者の名古屋市大の矢部先生が撮ったやつなんですが、こういうそのアフリカにですね、次のスライドお願いいたします。ツェツェバエというものがいまして、これが媒介するものにトリパノソーマ、アフリカ型のトリパノソーマというのがあります。次のスライドお願いします。でこれに関しては木下先生がGPI アンカーの話を詳しくされると思いますので、まあ、いずれにしてもこういうその弁毛を持った原虫なわけです。でこれが血流の中で増殖をして、次のスライドお願いします。で治療しないと、いわゆるアフリカ睡眠病、これは WHO の教科書に出ているやつなんですが、中枢神経系がやられて昏睡状態、ね、になって亡くなるということから、まあ、アフリカ睡眠病と言われているわけです。で次のスライドお願いします。でこれは人だけではなくてですね、家畜が非常にそのこれによって感染して、つまりタンパク源として使えないということで、このアフリカのいろんな問題の元凶になっているということがあるわけです。で次のスライドお願いします。でこれはご存知のように、それこそ今からこれから木下先生が GPI アンカーの話をされると思いますが、いわゆる有名なこの表面抗原 その変異というものがありまして、これに対しては非常にそのワクチンを作ろうという努力もされているんですけれども、非常にそういう巧みなエスケープ機構によってその生体防御機構から逃げていくということで、化学療法がやっぱり非常に重要な、まあ、問題となっているわけです。で次のスライドお願いします。でこのミトコンドリアなんですけれども、このツェツェバエの中にいるときはですね、非常にその発達したミトコンドリアがありまして、そこではいわゆる酸化テリッキリン酸化が行われています。つまり海中でいうと幼虫と同じようなそのステージにあたるわけ。ところが我々人間の中に入ってきますと、そのスレンダーフォームといいまして、ミトコンドリアのクリステなんか非常にそのプアになってですね、ATP の合成っていうのはほとんど解凍系によって行われるというふうな、そのライフサイクルの中で非常にドラスティックなエネルギー代謝の交換というものがこの場合にも見られるわけです。次のスライドお願いします。でそれを簡単にまとめますと、我々哺乳類、それからそのツェツェバエの中にいる時のトリパノソーマではですね、ミトコンドリアの中では、まあ、TCS 回路もサイトクロームもありまして、そして ATP の合成を酸化的に酸化で行っている。でそれに対しまして、血流型のトリパノソーマはミトコンドリアであることはあるんですけども、TCA 回路やサイトクローム系というのは全くありません。 そして ATP も次に後でお話しますけども、グライコソームという非常にそのユニークなオルガネラで作られているわけです。でところがその代わりそのシアン耐性酸化酵素という普通はサイトコムシオキシですがシアンに対して非常にセンシティブなんですけどもシアンに全くそのが効かないそういう酵素が出てくるわけです。でこれが非常にいいターゲット、今日後半の話はこれをお話をするんですけども、これは我々人間が持ってないんで非常にいいターゲットになるということです。次のスライドお願いします。でこれがその血流型 のエネルギー代謝を簡単に示したものなんですけども、この ATP はこういうグライコソームというところでできます。解糖系によってできます。でただしこの解糖系でできてきた NADH の再酸化にこのミトコンドリアの呼吸系が必要なわけです。でその還元力というのはこの G3P を介して G3P 脱水素酵素ユビキノン、そしてこのトリパノソーマオータナティブオキシデス TAO とこれから訳しますけれども、これのそのシアン耐性な酸化酵素活性によって最終的に酸化されると。つまりこのキノール還元型機能を基質とした酸化酵素活性を持つものがこの TAO なわけです。でこれはその構造とかなんとかもですね、植物のシアン耐性酸化酵素に非常に似ているんですが、その活性が非常に不安定ということで植物ミトコンドリアも含めてその物性というものが非常に研究が遅れているという状況にあります。で次のスライドお願いします。で我々はそのこれをターゲットにした、薬を探していて、このアスコフラノンという薬を見つけました。で次のスライドお願いします。でこれは非常にその低い濃度で特異的にこのグリセロール三リン酸依存 このこれはアイソレートしたトリパノソーマのミトコンドリアですけども、こういうふうに数十ナノモーラーという濃度で阻害するということが分かる。でこれ哺乳類のミトコンドリアの呼吸も阻害するんですが、その場合には100マイクロモーラーというやはり1000倍以上 そのセレクティブなトキシティを示す非常にいい薬が見つかったわけです。で実際このキノールオキシデス活性の阻害を見てみますと、やはりこのようなパターンを示しますので、おそらくターゲットは TAO だろうということが、ミトコンドリアの実験から、示唆されたわけです。でところがそのミトコンドリアというのは非常にそのフラジャイルでですね、まず大量に取ることが難しい、それから活性が非常に不安定だということが、あるんで、実際にはリコンビナントの研究に進んだんですが、で実際にこれこういうインビトロだけではなくてですね、インビボでも非常に良い効果を示します。次のスライドお願いします。でこれは共同研究者の矢部先生が撮ってくださった写真なんですが、トリパノソマ、これネズミでの実験例ですが、これにそのアスコフラノンを投与しまして、4分後なんですけども、次のスライドお願いします。このようにですね、その非常にモルフォロジカルに変化を起こしまして、で実際にその血流値を運用していたそのこのトリパノソーマがだいたい30分ぐらいで完全に消失するというぐらいに非常に劇的な効果を示すわけです。で次のスライドお願いします。で先ほども言いましたように、そのミトコンドリアで非常にその実験がしにくいということで、大腸菌の発現系に入れまして、次のスライドお願いします。で発現はしたんですが、そこで一つ問題が起こりました。というのは大腸菌の中にはこういうキノールオキシデースがもともと大腸菌持ってるんですね。ですから TAO も発現されているのは分かるんですが、非常にその解析がしにくいということになったわけです。でこれをクリアするために、これはチトクロームが入ってるんで、そのヘムをなくしてやればいいんじゃないかということで、次のスライドお願いします。大腸菌のヘム合成系のミュータントで、ヘム A というかなりアーリーステップのミュータントですけれども、これを使ってこれをホストにして合成させてやということを試みました。でその結果、次のスライドお願いします。詳しいことは省きますが、これは大腸菌の膜各部に非常に活性の高いものが取ることができまして、で大量10リットルぐらいにしてもですね、これ実際にその大腸菌の膜各部のクマシブルの染色ですが、このようにですね、膜のほとんどがこの TAO というような、しかも非常に活性もこのように高いものが取ることができたわけです。で次のスライドお願いします。で、こういうことが要するに TAO だけが膜にその存在するという経緯ができましたので、キネティクスなども言われることができるようになりました。でそうしてみますと、このアスコフラノンというのはこのように、これ圧生上の問題がありまして、非常にこのちょっとキネティクスをやる方には見苦しい図になっていますけど、これしかできないということになります。 しかし、ただここでしっかり分かったことは、コンペティブインヒビション、予備機能に対して、その競合阻害をしているということが、はっきり分かったわけです。で、次のスライドお願いします。で、ここで、今、基質のですね、予備機能と、それからアスコフラノンというこういう構造を出しましたけれども、このように、その、おそらく、まあ、競合阻害、この、肝の部分というものが非常にその大事な役割をしているだろう。ということが分かりました。で現在、まあ、あれから可用化をしてそして、まあ、結晶化を目指しているわけなんですけれどもなかなか可用化も難しいところがあります。で最近でもちょうどそのいろいろもう全部で40種類ぐらいのディタージェントを試したんですけれどもちょうど先週ぐらいですがいや一番伝統的なディタージェントなんですがジギトニンが非常に活性を安定させたまま可用化するということが分かってきまして、まあ、今後、まあ、そういう方向での仕事を進めていきたいというふうに考えているわけです。で次のスライドお願いします。で これで私のお話はおしまいにしたいと思うんですが最後に共同研究者 の方たちをご紹介した。でこれは私は寄生虫のミトコンドリアの仕事というのは順天堂大学でスタートしましてその時にもう今お亡くなられたんですが大谷先生、順天堂大学の寄生虫学教室の大谷先生のところで海中の仕事をスタートしました。そして次のスライドお願いします。でその次に、イカ研に移りまして今タイに行っていらっしゃいますけれども小島先生のもとで、このトリパノソーマのそれから今日はお話しませんでしたけれどもマラリアのミトコンドリアこれらみんなその非常に我々ホストと違うミトコンドリアを持っています。そこでまあ新しい展開をまたスタートしましてで最後のスライドお願いします。で今これは本郷の方の国際保健学専攻というところの仲間たちですけれども、まあ、こういう仲間たちと一緒に、まあ、寄生虫ミトコンドリア このターゲットとしてそしてまあ生物学的な、まあ、側面も含めて、まあ、研究を進めていきたいと思っています。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。それでは質問ご答弁をお願いします。どなたかいらっしゃいますか。
まあ、そのトリパノソーマの血流型にスペシフィックに行くんですね。でこれの、作用というのは TAO という酵素を、まあ、阻害してそれでできてもシアンが処理できなくて、
はい、
それがですね
メカニズムですね。この酵素はですかシアンにが効かないということで要するにメカニズムとしてはですね要するに呼吸系をストップすると解糖グライコソームの中の解糖系でできた NADH が再酸化できないのでそれで要するに ATP ができなくなって虫が死ぬというのがメカニズムだと思っています。
シアン体制というのはこの酵素の単なる性質なんです
か。はい、そうです。ですからいわゆるヘムを持ってなくてですねおそらく補欠分子束として鉄が入っているだろうと言われているんですけどその証拠も全くないんですね。ですからさっき の大腸菌のシステムを使えば補欠分子束それかそういうその膜の中でのロケーションとかですねその辺がはっきり分かるだろうということで、まあ、今進めているところです。
はい、あ、どうぞ。
今の作用メカニズムは一応競合的に指機能に結合するということだったんですけど、プロドラッグをアクティベートして、トキシックなものに変えてというようなアプローチというのはできるんですか。インヒビターじゃなくてプロドラッグという
ような、まあ、その方向の仕事というのは全くまだ試みていないんですが、まあ、どういう形で実はこの薬はかなりですねハイドロフォービックで例えばその血清アルブミンなんかによくくっついてしまうんですね。ですからそういうソルビリティの問題とかいろいろあってですね確かにインビゴでネズミも非常によく効くんですが 投与の量っていうのがやっぱりそのインビトロと一桁ぐらい違ってくるんですね。ですから今おっしゃったような方向も今実用化ということで実際にその研究費をいただいて進めているんですけれども、まあ、今後実はこれは微生物由来のものでまだその合成法がやっと確立したところぐらいなんですね。ですからまあそういうような方向も含めて投与法それからその構造活性酸化も本当にまだ周りのものをちょっとやっただけですので、まあ、これからそういうようなところを調べていきたいと思っています。
堀先生。
海中の幼虫から成虫に行くときにそのミトコンドリアでの、まあ、低酸素分圧に関わるのでそのエネルギー代謝の結果が変わるというのも非常に面白い。でしかもその寄生虫の一つの研究の醍醐味っていうのはそういう寄生適応という形でどういうふうにしてそれが変わるっていうことがすごく興味があるんですけれども、例えば幼虫を低酸素分圧にするといきなり幼虫のミトコンドリアはそういうふうに変わるのか、もしくはその本当に成虫の中で例えば体内に入って何らかのシグナルがそういう変化を引き起こすのか、そのあたりについての知見はいかがでしょうか。
そこが今日は薬っていうポイントでお話ししたんですが、実際にはそう低酸素適応っていうポイントから興味としては進めているんです。で今堀先生がおっしゃったところが一番のやっぱり面白い点だと思うんです。それで実際にはまだ何にもその知見はなくてですね、実際やっと今そのジェノミックを取ったところです。でやはりその上流に仕掛けがあるに違いないということはあるんですが、ただ今持っているデータで一つ面白いのは、それからおっしゃったように幼虫をですね、いろんな酸素分圧で今培養して、どんなふうにその発達してくるかというようなことになっています。で、一つ面白いのはですね、成虫のメッセンジャーを調べてみますと、幼虫型のメッセンジャーがその酸素にさらすことによって、どうも出てきているんじゃないか。つまり、成虫型でも幼虫型を全部作るかどうかというのはこれからですけれども、少なくとも転写のレベルでは、酸素分圧に感知してそういうレギュレーションのシステムが成虫でも動いているということはどうもあるようなんですね。ですからその辺もこれからの問題として非常に、まあ、一番興味を持って進めようとしているところがその辺のポイントです。
はい、あるんだと思いますが、すぐに移らさせていただきます。次に